はい、皆さんおはようございます。今日はですね、第2週でありますけれども、さまざまなことでですね、お休みされる方がいらっしゃいます。ある方はインフルエンザとか、あるいは今あったようにテイさんが入院したとかですね、そして体調優れないとか、まあ、いろんな方々がおられます。そのために一言お祈りして始めたいと思います。お祈りさせていただきます。天のお父様、ありがとうございます。ともにこうして、1月第2回目の礼拝をお捧げできることを本当にありがとうございます。私たちの教会は超高齢教会であります。本当に、65歳以上が半分ということでありますけれども、神様の大きな恵みを受けているという一方、体調面で優れなくなる、あるいは力がだんだんなくなるという弱さも持っております。どうぞお一人一人が体調を整えられて主の御前に歩むことができるように、あなたが共にいて助けてください。そして、本当に元気になって、また主を礼拝し共に歩むことができるように、お一人一人を祝福して導いてください。私たちも平安を持って今日この礼拝を共にお捧げできることをお願いいたします。イエスキリストのお名前で御前にお祈りいたします。アーメン。はい、今日はですね、この人を見よということで第8回ということになりました。ご存知のように、12月の第1週からイエスの誕生というものに始まって、幼少時代、そして高生涯、十字架の死と復活、昇天、大祭司としての取りなし、そしてこれから予告なしに起こることとして、空中再臨、軽挙ということを見ていきました。そして7年間の患難時代、そしてキリストの地上再臨というところまで見ていったわけですね。まあ、これを大体理解しますと、大きな流れというものが理解できるわけであります。で、これで次どうなるかというと、次は何があるんでしょうか。はい、次はキリストによる世界統治、別の言葉で言うとメシア的王国、あるいは千年王国ということで黙示録では言われている。それがあるんですね。これはあくまでも千年です。そして千年が終わると、次に最終的な私たちのゴールである永遠の新しい天と新しい地、この流れをね、きっちり私たちは理解をしていく必要があります。でそのために今回は非常に分かりやすい資料を皆さんにお渡ししておりますので、ぜひ、それをご理解いただければと思うんであります。で、この大きな流れというものをですね、理解することによって、私たちの信仰は、空を打つような信仰でなくて、ちゃんとこうまとえた信仰生活を続けていけるということですね。そういうことでですね、今日は新天新地、私たちのこの永遠の、都である新しいエルサレム、そこの一歩前の段階の千年間のキリストの王国について見ていきたいと思います。第8回で、来週は、新天新地で9回で終わるんですね。で次に今度1月の終わりになりますと、風間哲也先生という牧師をお招きして、今度またお話しいただくことになります。まあ、そういうことでですね、ここのところから見ていきたいと思います。はい、キリストの、再臨ということを前々回でしょうかやりましたけれども、その後何が起こるか、ただキリストはこう地上に戻ってこられるわけではなくて、反キリストとそれに従う軍勢、これがイスラエルに集結するわけですね。これが一連の有名なハルマゲドンの戦いでしょ、有名な。そこに集まるわけです。そしてやがてずっとエルサレムからヨルダン川東の方まで来るわけでありますけども、イエス・キリストによってこれは立ちどころに滅ぼされるというふうな流れ、予言になってます。こ これはどこに予言があるかというと、前にヨハネの黙示録を学びましたように、19章の11節から21節に書いてあります。ですからこれはよくお読みになっていただければと思うんですね。そして反キリストと偽予言者は捕らえられて、生きたまま最終的な苦しみの場所である硫黄の燃える火の池に投げ込まれ、永遠にそこで苦しむということがキリストの再臨の後に起こるんだよということが黙示録の19章の11節以降書かれてあるわけですね。ここまでよろしいでしょうか。で、今日はこの後のことに、じゃあその後どうなるのかっていうと、この地上においては新しい秩序の下でですね、この世界が回復されてキリストによる千年間の世界統治というのがあります。でこれは千年というのが具体的に書かれているのはここだけなんですね。ヨハネの黙示録のこの20章だけなんです。でそれまでは千年という期間は書いてない。で旧約聖書を見るとこのメシア的王国と呼ばれる言われているような描写っていうのは至る所であるんです。皆さんそれいろんなところで見てるでしょ。実はでも注意して見てないとこれはメシア的王国、あ、新約聖書黙示録で言ってる千年王国のことかなってことは注意してみないと分かりません。大体注意して見てないから意外とスルーしちゃうんですよね。まあ、そういうことが結構あります。まあ、そういうことでですね、今日はこのまず1から3まで見ていきますね。これは悪魔の縛りです。で4節から6節までが千年王国、そして、7節から10節までが千年王国の終わり。で今日読まなかったんですけれども、この11節からはですね、いわゆる最終的な裁きである白き御座の裁き、これがある。皆さんは白き御座の裁きに出るんですか。はい、出ないって言ってくれてます。出ないんですよね。大丈夫です。これは罪人に対するもので、クリスチャンに対するものじゃないから、白き御座の裁きは我々は最終的に立ちませんからね、安心してください。はい、そういうことで1から3まで悪魔の縛り見ていきましょう。ヨハネが示されたものは、また私は御使いが底知れぬところの鍵と大きな鎖とを手に持って天から下ってくるのを見た。ヨハネはこれ何言ってるのか。これはキリストの地上再臨が終わって反キリストのものが裁かれた後ですよ。あと御使いが底知れぬところの鍵と大きな鎖を手に持ったって言うんですよ。この底知れぬところっていうのは、これはギリシャ語で言うとアブソス、英語だとアビスですかね。英語だとアビスですね。このアビスというところは永遠の燃える火の池と同じなんですか。違うんです。そことはまたこれは別の場所なのね。そこにそこのこの鍵と大きな鎖を手に持ったということはどういうことかというと、これは悪魔悪霊どもが一定期間閉じ込められる場所なんです。これはもう各福音書を見ても分かりますよね。悪霊どもはイエスに対して叫んでいる場面がありますけれども、その場所で最終的な裁きの場所である火の池ではありません。で、御使いがこの鍵と鎖を持っているということは、これはそこの管理を任されているということですね。それをヨハネは啓示を受けて見たということなんですね。で、次に2節ですよ。2節。今日はだいぶお休みされている方が多いようですけれども、お休みされている方はゆっくり休んでいただいて、後で私のメッセージインターネットで出てきますからね、それで聞いてください。今日はこの時間ゆっくり休む方は休んで大丈夫ですよ。それでですね、2節ですよ。彼は悪魔でありサタンである竜、古い蛇を捕らえて これを1000年の間縛ってって書いてあります。そして底知れぬところに投げ込むんです。ほら、底知れぬところ、これはアグソスというそのところに、投げ込んで1000年間これは閉じ込めるということでありますね。で、最終的な裁きではありませんけれども、これによってこの地上の千年王国は、どうなるかっていうと、悪魔の影響力が非常に少ない、少ないというかないんですね。閉じ込められちゃうから1000年間だからないので、非常に平和な時代になるんですね。ただしこの時代に生まれる人もまたいるんです。観難時代を乗り越えて生き残った人々の中で生まれる人もいるんです。その人は罪の性質を持ってるんですよ。平和な時代なんです。悪魔の影響力はないから平和な社会なんです。でも人の罪というものはこの時これから生まれる人の罪の性質は残ってるんですね。だから千年後、悪魔がここから解放された時にどうなるかっていうと、いろんな人々をそそのかしてエルサレムを攻めるんでしょ。だから罪の性質は残っているということです。で、悪魔の正体なんですけれども、2節に書いてありますね。悪魔の正体4箇所4つも書いてあるんです。説明書きが4つ、なんて言ってるんですか。最初に悪魔って書いてありますね。で、この悪魔っていうのはどういう意味かと言いますと、それは敵対するものっていう意味がありますね。悪魔、サタンっていうと、これは訴えるもの、あるいは糾弾するものという意味があるんです。それぞれみんな意味がある、言葉の違いがね。また悪魔はどういう性質があるかというと、それは何て書いてあるんですか。ここでは竜って書いてある。竜、架空のこれは生き物ですよね。私たちが普通考えるドラゴンの場合はね。でもそういう性質を持っているという面で、これは凶暴な性質を持っているという意味なんです。これは悪魔。もう一つの言い方があります。それは古い蛇って書いてある。はい、古い蛇というと、今私たちは黙示録読んでるんですよ。古い蛇というとどこを見ますかね。創世記ですよね。創世記で誘惑した古い蛇でしょ。それは悪魔が上手にこうやった古い蛇、これはエヴァを誘惑したその蛇ですね。こういうふうな4つのこう呼び方がある。で、新約聖書ではですね、もっともっといろんな呼び方があるんですよ。呼び方があるんですよ、聖書全体で見ると。でも新約聖書を見るとですね、時には悪魔もまた光の天使のように変装して私たちを誘惑するという、そういう面もあるわけですね。ですから非常に悪魔の存在というものは私たちは心して行かないといけませんね。極度に恐れる必要ないでしょ。極度に恐れる必要はありませんけれども、やっぱりきっちりとこう正体をよく知って警戒していく必要はあります。御言葉の剣とかね、そしてまた祈りとかね、そういういろんな聖霊様の働きとか、そういうものを通して悪魔の働きを、乗り越えるということは大事なことでありますね。そして4節からいよいよ千年王国という言葉、ごめんなさい、千年という言葉が出てきます。はい、4節から今度ガラリと変わりますよ。また私は、これはヨハネは見るんです、多くの座を見た。彼らはその上に座った。そして裁きを行う権威が彼らに与えられた。これは誰のことかというと、一般的なこれは解釈でいくとですね、これは多くの座と裁きを行う権威が与えられているというわけですから、人たちと私たち教会時代の信徒と捉えることの方が自然な流れだと思いますね。そして次に今度出てくる後半があります。また私はとか別のものです。また私はイエスの証と神の言葉のように首をはねられた人たちの魂と獣やその像を拝まず、その額や手に、獣の刻印、この獣ってのはこれは反キリストですからね。この 反キリストの刻印をされなかった人たちを見た。これは誰かというと、これはこのところ読んでお分かりになりますように、あの7年間の観覧時代の時にですね、殉教の死を遂げた人や迫害の中にあっても信仰を守り通した人々ですね。この人たちもまた、キリストと共に千年の間王になった。この王になるというのはどういう意味かというと、これは支配するとか統治するという意味です。王になるという言葉の意味はですね、そういうことですね。じゃあちなみにですね、私たちはどうなってるんでしょうか。教会時代に生きる私たちは、はい、教会時代に生きる私たちは、それは、どうなんでしょうね。私たちはこう上の方で何か見てるんでしょうかね。新天地にてこう上から見てるんでしょうかね。ちょっと違いますよね。そうではありません。なぜかというと、この4節には、全般にはあの、多くの座を見たと。彼らはその上に座って、そして裁きを行う権威が彼らに与えられたということですから、教会時代に生きる私たちもまた千年王国を今度治める立場になるんだということです。これはそういうことになりますね。なぜかというと、イエス・キリストが私たちの前に掲挙された時に、私たちは天に上げられるわけですよね。一緒に空中で、そして、主と共にそれからずっといるんですから、キリストが地上再臨した時には私たちも一緒にそこに栄光の体を持って降りてくるってことでしょ。ですからこれは私たちもその中でキリストと共に支配する立場になるんだということの裏付けの言葉でもあるんですね。そして5節、はい、5節いいですか。その他の死者は千年の終わるまでは生き返らなかった。このその他の死者っていうのは、これは罪人ですね。これは救いを受けてない人に向かって言っている言葉なんですけれども、千年が終わるまでは、生き返らなかった。じゃあ千年終わったらどうなるんですか。生き返ってその人たちはどうなるんですか。白き御座の裁きに立つんですよ。白き御座の裁きに立つのも生き返るんですから。でもこれはあの罪人のことをこれは言ってますからね。この 5節の全般は、ここはしっかりあの見とかないと、あの文章の流れ意味があの分からなくなって、しまいます、こういうことですね。最終的にあの千年間は生きぬ、復活しなかった。でも千年王国が終わった後、あの復活して、復活したといっても栄光の体に復活するという意味じゃないですよ。神の前に立つために行いに応じて最終的な神の裁きを受けて、その後火の池に投げ込まれるために復活するわけです。それが11節に書かれている。11節以降、白き御座のこのことなんですね。これが第二の死というふうに言うんですよ。第一の死は何か。これは誰でもするものですね。これは肉体の死ですね。いわゆる肉体と魂の分離、この地上の生涯を終えることを第一の死と言います。でもここに出てくる、五節の人たちは第一の死があって、そして千年の終わるまではそのままで、この十一節以降第二の死があるということ。で第二の死というのは永遠の裁きですから、これが非常に、厳粛に書かれているわけであります。で五節の後半、これは一緒に読まないでください。これ文章の流れで一緒に読んじゃうと意味が全然わかりません。これは一緒に読んじゃダメですよ。このこれが第一の復活であるというのは、この六節にかかる言葉ですから。これはここはきっちりこう分けないと、意味が伝わりません。これが第一の復活である、この第一の復活に預かる幸いなものはって書いてあるんね。これはだからこの五節の後半は六節のとのつながりの中で読むということが大事ですね。そうしていきますと非常にはっきりこう読めてくるということであります。で六節いきますね。これが第一の復活である。そして六節、この第一の復活に預かるものは幸いなもの。 聖なるものである。この人々に対しては第二の死は何の力も持っていない。はい、第二の死っていうのは裁かれること、白き御座の前に立つことは全然関係ないということになるわけですね。そしてその第一の復活に預かるものはどうなのか。それは神とキリストとの祭司となって、キリストと共に千年の間王となる、すなわち千年の間支配する、治める、統治するということがここでは書かれているわけですね。まあこういうことが違いが明らかにこう出てくるというわけであります。で、この6節までを今見ましたけれども、皆さんの中で千年王国というこのことについて、今までどのように学ばれたんでしょうか。いかがでしょうか。千年王国ってこういうものなんだよ、旧約聖書ではこういうふうに言ってて、新約聖書ではこういうふうに言ってるんだよっていうね、そういうことを丁寧に学びました。大体意外とこれはね、軽視されるんですよね。なぜかというと千年という言葉はヨハネの黙示録20章でしかないじゃないか、まあ、10回出てくるんですけど、それしかないじゃないか、だから聖書的な根拠は弱いよ、だからこの千年王国というものはこれはないんだ。千年王国っていうのは霊的な意味で今の教会自体が千年王国だと教える牧師さんがかなり多いんですよ。だから具体的には皆さんはあんまり聞いてないかもしれないですね。私もそうでした。そういう中で育ちましたけれども、でもこれは聖書で千年王国と言ってるのは間違いなく千年間なので、具体的に千年という言葉はないんですけど、旧約聖書にはこの時代だっていうものが至るところに書かれている。まあ、よくメシア的王国という言葉で言われますけれども、皆さん旧約聖書を読んで、あ、これってイスラエルのために与えられた本当にこう、希望なんだよねっていうことをこう受け止められるような文章って今まで多分出会ってると思うんですね。例えば皆さん詩編大好きでしょ。詩編ね、あまり大好きじゃない人もいるかもしれませんけど、まあ大好きだって言ってほしいんですけど、詩編ってこう人間の心を吐露してますよね。人間の心を正直に言ってますね。でこの詩編の第1巻、第2巻、第3巻こうあるわけですよ、ずっと続いてね。その中で第2巻以降を読んでみますとですね、実は千年王国に関する描写がたくさん出てくるんですよ。そういうこと気づきませんか。これって何のことかなって分かんない。それは千年王国、例えばね詩編の46編の8節とかよろしいでしょうか。ちょっと詩編開ける方だけで結構ですので開いてみてください。詩編の46の8、第2巻以降ね、本当にメシア的王国、後にヨハネの黙示録で千年だと言われているこの千年王国の描写というものがたくさん出てくるんですよ、詩編には。読んでると本当に分かるんですよ。それはこの視点がないまま読んだんではもう全然わからないですね。何のことか全然わからない。でスルーするだけです。で詩編のね例えば46の8ね、はい、開ける方だけで結構ですけど8節以降ですね、ちょっともし声に出して読める方いたらお願いします。8節以降、詩編46の8節以降、来て、主の御業を見よう、主は地に荒廃をもたらされた、主は地の果てまでも戦いをやめさせ、弓をへし折り槍を断ち切り戦車を火で焼かれた、やめよ、私こそ神であることを知れ、私は国々の間で崇められ地の上で崇められる。まあここまでですね、まあ万軍の主というのも続くわけですけれども、これはですね読んでいきますと、本当にこの千年王国の描写、そしてその前にね起こったこの 再臨から来るものに通ずるものがありますよね。国々の間で崇められて、地の上で崇められるキリスト。そして旧説では本当にこの戦いをこうやめさせるメシアというね、そういう姿を見ることもできるわけです。これはあるいは詩編の67編とか、まあもっとあるんですよ。細かく見ると、本当に注意深く読んでみるといろんなところに出てくるんですけど、ちょっと気づいたのだけ私言ってるんですけれど、詩編の67編とかありますね。例えばこの2節からですか。それはあなたの道が地の上に、あなたの御救いがすべての国々の間に知られるためです。神よ、国々の民があなたを褒めたたえ、国々の民がこぞってあなたを褒めたたえます。国民が喜び、また喜び歌いますように。それはあなたが公正をもって国々の民を裁かれ、地の国民を導かれる。そして、国々の民があなたを褒めたたえ、国々の民がこぞってあなたを褒めたたえるっていうね、そういうこうこともありますし、97編なんかも、見ていきますとですね、例えば97の4節以降ですか、これは再臨の時からですよね。主の稲妻は地を、世界を照らし、地を見ておののく。山々は主の御前に蝋のように溶けた。全地の主の前に、天は主の義を告げ、すべての国々の民は主の栄光を見るというね、本当にこうやがてその再臨があって、そしてそれが千年王国に変わっていく、こういう主の栄光が表される。あるいは98のこの一番最後の方には、確かに主は地を裁くために来られる。主は義をもって世界を裁き、公正をもって国々の民を裁かれるというね、本当にこう再臨から千年王国に至る、そういう様子が他にもいろいろあるわけです。もう読んでいくと、それ注意深くこう読んでみるとそのことを言ってるんですよ。で、一番有名なのはやっぱりイザヤ書ですよね。イザヤ書はもう、これはもう私たちよく聞くところですけれども、例えばイザヤ書のですね、2章4節見ると、こういう言葉があるでしょ。1128ページなんですけど、まあ、開かれない方は聞いていただければ、1128イザヤの 2-4、まあ、その前にこの終わりの日にってちゃんと書いてありますからね、これ2節には。で、4節いくと、主は国々の間を裁き、多くの国々の旅に判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げ、二度と戦いのことを習わないって言うんでしょ。これは平和な時代来るってことですよ。今はそうじゃないですよ。今海の苦しみの始めで、再臨の前だから、もうどんどん人間の罪が大きくなってね、やがて反旗人が登場する世界になってくるわけでしょ。でもこれはもう反キリストは燃える火の中に入れられて出てきられ来られませんから、偽預言者どももね。だからもうこの時は本当に平和な時代なんです。イエス・キリストによってもう国々の民が裁かれて、判決が下されて、平和な時代来るわけだ。剣がする、好きに、槍が鎌に打ち直される、農作物に変わっていくってことでしょ、それをする機会にね。そして国は国に向かってもう剣を上げないって言うんですよ。今上げっぱなしじゃないですか、もう至るところでこうやってね。この間もイランとアメリカがもう本当にスレスレのところまで来たわけでしょ。今なんとか冷静になってそれが止められているわけでありますけども、で、二度と戦いのことを習わないんだから、これ千年王国の描写なんですね。こういう時代来るんですよ。だからもっともっと私たち希望を持っていいんです。世の中をしっかり見るとともに、もっともっとこういう平和な時代が来るんだよ、キリストの再臨があるんだよ。人は馬鹿にするからね、こういう話すると、何夢物語言ってんだ言うけれども、聖書の真理はこのように書いてある。だからそこに立っていけばいいんです。そういう世界観を持っていくことね、私たち。で、これ続きますよ。イザヤ書は あの11章有名なところがありますよね。このところ11の3から5ですね。例えばこの方は死を恐れることを喜びうんぬんということがあります。で、正義をもってよるべのないものを裁き、公正をもって国の貧しい者のため判決を下し、口の鞭で、国を打ち、唇の、唇の息で悪者を殺す。正義はその腰の帯となり、真実はその胴の帯となる。そして次ですよね、有名なのは、狼は子羊と共に宿り、豹は子ヤギと共に伏し、うんぬんということが書いてあるわけでしょ。これ血の身子は子グラの穴の上に戯れとかね、血離れした子はマムシの子に手を伸べる。ありえないでしょ今これ。でこういうことがこの回復する時代に起こるんだ。これ全部回復するんだから、自然界も回復するんですからね。この時代は悪魔が閉じ込められて自然界も回復するんですよ。今埋めいてるわけでしょ自然界は、ロマ書にあるようにね。まあ、そういうことで、狼もだから凶暴性がなくなり、豹も子ヤギと共に伏すというね、そういう時代になるよ。これ千年王国の描写ですね。千年という言葉は使ってないんですよ。これメシア的王国で、これがずっと続くと思ってるんですよ、あの旧約の人たちはね。あるいはこのヨハネの時代までは、パウロの時代、ヨハネの時代まではそういうふうな刑事がなかったから、ずっと続くと思ってたんです。これこういう神の国が、でもそれは千年間だということが示されてきているわけですね。でついでですから、もう一つ35章ですか、イザヤ書の35章、ずっとこう見ていきますとね、35の1と2ですね。35の1に、荒野と砂漠は楽しみ、荒れ地は喜び、サフランのように花を咲かせる、盛んに花を咲かせ喜び喜んで歌う、レバノンの栄光とカルメルやシャロンの意向をこれに賜るので、彼らは主の栄光、私たちの神の栄光を見るということで、こうずっとこう書いてあるわけですね、この後に。まあ、こういう描写ですね。これが千年王国という言葉はありませんけれど、これが神の国として彼らは信じていたし、聖書はこういうふうにずっと言ってるんですよ。だから黙示録で言ってるのは、その期間が千年だよということをまとめてここで期間として言ってるんですよ。だから聖書全体がこれについてもう書いてあるということですね。だから黙示録でしか言ってないから、これは弱いんだっていうことではないんです。ぜひこの希望を持ってね、私たちは千年王国を待ち望んでいきたいと思う。その前の主が来られるということを待ち望んでいきたい、まあ、このように思います。で黙示録の今度最後に戻ります、7節から10節ね、7節から10節にこう戻りますと、これが今度は千年王国の終わりですね。千年間終わるとどうなるかっていうと、これは7節以降ありますように、ここはちょっと時間の関係で省きますけれども、どうなるか、千年の終わりにサタンはその牢から解き放されるんですね。これは神の計画は解き放たれで、解き放たれてどうなるかと言いますと、地の四方にある諸国の民、全世界の民の中の本当にこの罪深い人たち、まだ罪が残ってますからね、この地上に生まれて肉体に思って生まれた人たちの罪っていうのはありますから、それが悪魔が今度解放されたことによって影響を受けて、そして、サタンがそれを集めて、そして生徒たちと陣営と愛された都、これはエルサレムですよね、ここを取り囲んで、戦いを挑むわけです。でもこれもあっという間に終わるんですね。この最後の千年王国後のこの悪魔の反逆はあっという間に終わるんです。9節の後半、すると天から火が降ってきて 彼らを焼き尽くした。これで終わり。あっという間でしょ。あっという間にこれでキリストの勝利で終わるんだ。そしてあの、悪魔はどこに行くかっていうと、最終的ないわゆる私たちはよく地獄という火の火と硫黄との池に投げ込まれるんですね、千年王国の後に。で、千年前に入ってる人たちいたんで、誰ですか。千年前に入ってる先着いたんですよ、ここに。どうぞよくいらっしゃいましたというかどうか分かります。先着、ほら、先着何名様じゃありませんけど、いるんです。はい、これは、そこは、獣も。これ、獣って誰？反キリストですからね、これは。反キリストも、偽の預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しむ。ここで最終的に悪の三位一体は役者が揃うんですね。悪の三位一体、聖書の神は三位一体の神でしょ、父子聖霊ですけど、悪の三位一体の神はあの悪魔と反キリストと偽預言者の役者が揃うんですよ。ここで完全に裁かれるという場面ですね。そしていよいよ11節以降、来週話しませんけど、11節以降は白き御座の前で最終的な神の裁きがある。私たちはもう復活した体ですから、ここ関係ないですかね。ここよく関係あると思い違いしてる人結構いるんですよ、結構。でもこれは私たち関係ないです。これは不信者に対するものの最終的なあの裁きのことが書かれてあるんですね。その裁きはどうなのかというと、これは自分の行いに応じて不信者は裁かれるね。大悪人とそうでもない人はこれ違うのね。まあ、こういうことがなされている。そしていよいよ21章の新天新地永遠の世界につながるんですね。まあ、そういうことで、来週で、9回ということで、あのこの人を見よシリーズを終わります。ずっともうこの人を見よ、イエス様という視点からずっと、世界のですね、この未来といいますか、世界観、聖書の世界観を見てきましたけど、いよいよ来週で終わります。皆さん、8回今まで学んできましたけれども、どんな感想をお持ちになったでしょうか。やっと全体像がつかめましたか。もう前からこんなのつかんでたよという人がほとんどだと思うんですね。実はそうですよね。全体像、これをやっぱ常につかんで、そしてそこから各部各部ってこう行くことが聖書の学びで大事です。大体私たちはですね、森を見ないで木ばっかり見るから聖書わかんないんですよ。全体像をつかんで、そしてその他各論に入っていくと、ものすごく聖書が分かってきて生き方が変わる。聖書が分かってそれに従うと生き方が変わるんですね。ぜひ、そんな大きな流れを確認しながら歩んでいきたいと思います。最後に一箇所読んで終わります。第1ヨハネス 3-2、これはやはりヨハネが示された神の言葉ですね。この前にあります、ちょっと前にヨハネの黙示録の第1ヨハネの3章2節と3節、ここを読みたいと思います。よろしいですか。第1ヨハネ 3-2、 じゃあ03番で読める方は一緒にお願いします。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。キリストに対するこの望みを抱く者は、キリストが清くあられるように自分を清くします。はい、これなんですね。どういうことかというと、キリストが現れたならば、すなわち再臨されたならば、私たちはキリストに似るという栄光の体に変わるということですね。瞬間的に栄光の体に変えられていくことは分かっている。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るというんですか。こんな素晴らしいことないですよね。そして3節で言ってるのはまとめの部分で、キリストに対するこの望み、再臨の望みを持つ者はイエス・キリストが清いんだから、私たちも自分が清くされるという、イエス様に似るんだから。だから再臨があるということをいつも意識しながら生きてると、このままじゃいけないよね、 イエス様にやっぱりふさわしくならないといけないよねっていう信仰になるでしょ。再臨あと100年後だ、あ、じゃあ自分が生きてる間は大丈夫なんだから、このままなんとなくクリスチャン生活を送ってなんとなく天国行ければいいかなって思っちゃうの。でもイエス様が本当に来られるのは予告なしに来ますから、そのことを待ち望む者はキリストは清い方なんだから自分も清められながら歩んでいくというね。でこういう人が本庄教会に1人でも2人でも3人でも5人でも10人でも20人でもいると、本庄教会は別の教会になっちゃいます。全く違う教会になっちゃう。ハレルヤーとなっちゃうでしょ。だからこういう教会にならないの。